やぶ入り、なりき攻め、1月15日。15日は、盆と同じに、やぶ入りということで、正家では奉公人が、また農家では嫁が親元へ里帰りする日。新しい嫁には、お供えを持たせるが、二親が健在なら二座り、片親なら一座りのお供え。昭和に入る頃からは、輪白やザラメの砂糖を合わせて持たせることも多くなった。嫁は一晩あるいは二晩親元で泊まって帰ってくるが、そうしたことは子供が七つのおびときの祝いを迎えるまで続くのが普通。それで16日は地獄の釜が開き、その地獄にいる子供たちさえも遊ぶと言われ、仕事も休み。次に、なりき攻め。これは少々変わった行事で、木をいじめて家物の豊作を願うというもの。眉玉の14日の朝にやる地域が多いようだが、この辺りでは15日の朝に行っている。その日の朝には、土壌粥といって、ひもかわうどんを入れた小豆粥を作る。細長いひもかわが、土壌のように見えることからそう呼ぶが、これは雨が降ると土壌が勢いづくからで、日照りにならねえようにというまじないの気持ちが込められておる。これには古くは豊作を見極める、かゆうらという占いが伴っていたらしい。ここらあたりでは、わしの幼い頃に失われていたが、元はそうした占いが行われていたように思う。その占い、どんなものかというと、ある地域では専用のかゆかき棒を何本か作り、その先を割って眉玉飾りに使う団子を挟み込み、そいつを束ねて両手で握り、山に生まれ、里に生まれ、と唱えながら、三回ゆっくりとかき混ぜる。これはひょっとすると、死んだ人を神の国に生まれさせるため、棺桶右回りで何度、左回りで何度とかやって、人の世界と死んだ人の生まれ変わる世界の結界を超えることが関係しているのかもしれぬ。まあ、何の意味もなく、かき混ぜるわけではなかろうから、なりどきに生まれるものを異界へ足差し入れて、山に生まれ、里に生まれ、と声をかけながら探し当てることなのやも。まあ、そうしてかんまわす。かき回す。今度はそれをゆっくりと引き上げると、いくらか団子に米粒ついてくるから、6粒つけば6割、5粒なら5割の出来、という神裏が下ったと見るわけじゃ。この神裏は当地でも、暑くとも吹いて食べちゃなんね、梅の花吹き落とすからな、と年寄りから言われたもの。ふう、ふう、と、かゆを冷ますに、吹きかける息が、実になる花やら、なった、かぶつを吹き落とす、強風を連想させるからで、かゆ占いで、米粒の月が悪く、おまけに、食事時に、子供が、ふう、ふう、などしたら、昔の人は、それだけで、肝を潰すことになる。じゃが、もしそんなことが起きても、気を落とすことはね。昔のお人はよくしたもので、気持ちを切り替えて、様々に悪いことを払い清める方法を考え出している。この粥にはもう一つ言い伝えがある。残しおいたものを18日の朝に温め返して食べると、蜂やムカデに刺されないと言われておる。なんでそんなことが伝わるかわからぬが、遠くの地域では家の周りや入り口に巻くと蛇が入らぬ。 悪者や病気が入らぬとも言い伝えてきておるから、元はかゆうらする神事に用いたものということで、それ自体に神霊なる力が備わったと考えていたものやら。それで神様へ失礼がないよう、日を改めて食べることで、家人が病気にならぬよう、また家周りに撒くことで悪いものが入らぬようにと、それぞれに粥に宿った神力を使わせていただいたということじゃなかろうか。ちっとべ話は変わるがな、下清戸に戦国時代に八王子城を築いてここらを治めていた北条氏輝という人がおってな、その家臣だったという中島筑後の神信直、この方は下清戸、中清戸、上清戸の三清戸を初めて開かれたと比叡神社の石灯籠に刻まれておるが、その人の名を記す兵法書が昔下清戸に住んでいたという家に伝えられておる。どんなものかと見せてもらったら、羊に勝ち栗などを食べること、羊に女子が見送ってはいけないこと、羊に兜がずれ落ちたら教示、吉へ転ずる呪文うんぬん、旗差し者が右へ倒れたら教示、吉へ転ずる呪文うんぬん、落馬したら教示、吉へ転ずる呪文うんぬん、などなど書かれていて、剣術の極意かと思っておったら、気持ちを強く持つにはどうしたらよいかということが切々と書き連ねられておった。当時のこととて、生死をかけて戦場へ行くわけじゃから、最も大切なのが気持ちの持ちようであったということじゃが、こうしたことを考えると、様々に伝わる行事も、わしには武士の兵法に通ずる百姓の農法の極意を収めるためのもの、というように思えてくるのじゃよ。武士が戦場で敵と相対して真理を求め領民を救おうとする。なれば百姓もまた高地で日照り、暴風など悪鬼と対峙して作物を育ててきたのじゃから。強い心を持つため神仏を拠り所として様々な言うなれば行事という兵法書を作り上げてきたということになろう。じゃからこの日の粥は息吹きかけて食べてはならぬし、18日に食して蜂やムカデに刺されぬようにとも願う。さっきの兵法書の教授を吉に転ずる呪文のように。さて、これから話す成木攻めの行事には、そうした呪文が見られる。それは地域が違おうとも、日本中こうした行事が残されていて、そこでは皆、一色に染め上げられたままに伝えられてきている。裏を返せば、それだけ重要な言葉だということだから、よく聞いてくだされ。まず、最初に断りおくことがある。わしの話を世語りとして記録してもらうに、専門の本見たら、成敗の成を使った、成木攻めという漢字を使っていた。じゃが、広辞苑には、生きるを使って、成木攻めとあって、なるなりより、生きるなりの語義の方が、行事の意味にかなうので、こっちにしてもらった。漢字の間違いと思う人もおるか知れんので、一言添えておく。これは15日の朝に二人でいかにゃ用が足らん。この辺りでは柿の木でやるとこが多く、そこへなた持っていく。すると一人が、なるかなんねえか、ならなきゃぶったぎるぞ、と、きさ脅し、 幹をなたで少し傷つける。そうするともう一人が木霊の気持ちして、なり申すと言葉を返すわけだ。私は花仏をよく育てるにはあまり勢力を持ちすぎて露が上がるとかえって身のなりが悪くなるから、そうするものだと思い気にも留めていなかった。じゃが改めて古くからの伝えということを強く意識して考えてみると、どうもこれには不思議なことがいっぱい出てくる。行事の多くは神様と人との関係だから、神様を人が怒らせてはかえって害が及ぶ。もっとも万葉の頃には、日照りに井戸の中殺した牛投げ入れ、水神様を怒らせて雨降らせるなどということもあったらしいが、そういうことは特別なこと。普通じゃ人が木に宿る神様を承知で傷つけることなど、とんでもないことだ。それをやるんだから、よっぽど何か昔の人の考えがあってのことだと思うわけじゃ。このあたりじゃ、だいぶ簡単になってるように思うから、様々な地域を調べてみた。切るというのは、どこも同じだが、道具は、なた、木刀、かゆかき棒などあり、子供が叩いたり、傷つけたりする役目を担うところが多い。どうもこれが古いやり方のようで、子供と考えれば、さっきの人が木に宿る神様承知で傷つけるというおかしなことに道理が見えてくる。子供たちが縄で藁縛った棒を持ち、地べた叩き歩く10月10日の当館屋もそうじゃが、大人になる前の半人前の子供が行事の主役になるものは、神様の使いとして現れるものと考えるのが道理。いえいえ周り、菓子などももらい歩けるから、子供は喜ぶが、そうしたことは、ハロウィンとか言ったかな。外国にもあって、日本だけのもんじゃないらしい。収穫終わって夜が長くなって逃れちまうから、資料の世界が幅を利かせてくるわけだ。だもんで、冬至を境に、どうぞ日を長くしてくだせ、悪いもの来ねえようにして、春にはまたいろんなものの芽出させてくだせ、と地べた叩いて神様を起こしてお願いするわけじゃが、これは半人前の子供だから精霊として神様のお使いになれるというように考えてのこと。人の気持ちとは面白いもので、よその国でも表し方違っても同じこと考えとる。長々喋ったが、その子供が木に向かって、なるかなんねえか、ならなけりゃぶったぎるぞ、というわけだから。そりゃあぼひぼで迎えた作神様が、人間の願い聞き届けてくれて、子供たちを精霊に仕立ててくれて、まだ冬の中で目覚めてもいねえ木霊様叩いて大起こしする。大元締めの作神様の使いの子供たちだから、そりゃ強いやな。ならなけりゃぶったぎるぞ、とやるわけだ。かゆうらが京都出ても、土壌がゆうふうふう吹いちまったって、作神様の使いの言うこと聞かなけりゃ、切られちゃうわけだから、それは聞かざあなるまい。ところざあの山口じゃ、そん時子供が12個の眉玉団子をつけた小枝持って、なりきぜめ一つを割るごとに団子一つずつ食べるという。その団子は12個じゃから、おそらくはそれぞれの月の神様に日照りがねえように、大風吹かせねえようにと、子供、使いの精霊に それ食わせて、木霊へお供えしたことにしたものかもしれねえな。この他にも、眉玉団子にた茹で湯、根元へかけるところもあるし、なたで傷つけたところに、小豆がゆ塗るところもあるし、様々だ。そうしたことで、ここの最後に少し話しておかにゃならんことがある。大正月から小正月にかけては、行事が入り組んでおろう。そのことで初めて聞くお方は混乱してきたであろうが、こう考えてみてはどうかな。大正月は、新しい年を迎える年神様に関係する行事の期間。それに続く小正月は、作神様に関係し、その年の豊穣を願い、予祝といって、あらかじめ祝い上げておく行事の期間。こうして考えると、大正月を過ぎてから小正月へかけて行われる、アボヒボや、眉玉などの行事の姿が、その年の作物の出来を占ったり、祈願するものとして心に収まりよくなっては来ぬかな。それで、やぶ入りは、地獄の釜など出てくるから、仏教のものとして神様の行事と別にすれば、大方は次のようになる。大正月で、年の新しい神様をお迎えし、次に、アボヒボで新しい神様に入れ替わり作神様を呼び寄せ、次に、なりぎ攻めで作神様に豊作を約束してもらい、次に、眉玉でそのお願いが叶えられたものとしてお祝いする、という一連の行事の流れが見えてくるじゃろう。行事に使う材料や道具、またその時の食べ物も地域によって様々。それに仏教の行事や、また明治に入りそれまでの士農工商という枠組みがなくなるから、武家方や農家の行事が村方でも行えるようになる。それらが長い年月の中で溶け合い、行事は複雑化し、いろいろな顔を持ち始めて、元の意味がわからなくなるものも多い。まあ、お札でも、神社のもの、お寺のもの、それも真言宗、浄土宗、曹洞宗などなど、よその国の人から見れば、無節操な信仰心のようじゃが、神様は形がなく、あらゆるものに宿るというから、この国の人はご利益があれば、龍神様でも、御頭天皇様でも、阿弥陀様、お釈迦様までも、皆信心してきたわけ。ここらは農事を重んじてきた土地柄だから、そうしたことを思って行事を紐解いていけば、昔の人の大切にしてきた気持ちが、そこに映し出されてくる。行事はなくなろうとも、そうした気持ちだけは、今の親御さん方が、子供へと伝えてもらいてえと思い、昔のことをここで語らせてもらっているわけじゃ。今日の説教は、これでおしまい。説教といえば、今のお人は、父親が叱りつけることじゃと、大思いじゃろうがな。本意は、人を、教え導くこと。勘違いなされるな。わしは、叱ってなぞおらんわ。ははは。